トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は富山市の藤井博久市長です。富山市の重要政策であるコンパクトシティの進化とスマートシティの推進。コンパクトシティをめぐっては、今市町村では初めて自動運転で市民を乗せるなど、公共交通サービスでの多くの実証実験に取り組むとともに本格運行も始まっています。スマートシティ推進での新たな動きなどとともに藤井市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は富山市の藤井博久市長をお訪ねしました。コンパクトな街づくりで重要な役割を持つ公共交通サービス、今富山市が取り組んでいるのは主に周辺地域をめぐっての実証実験です。その実証実験が目指すものとは。藤井市長です。このインタビューの放送日11月9日にですね、自動運転実証実験のこれ第1弾ですよね、終了、地域のですね公共交通をめぐる動き活発化してますね。
今おっしゃったように府中地域の旭地区においてレベル2の、技術を活用した自動運転車両の、実証実験を行ってます。10月23日から、11月9日までですね、この14日間旭地区の地元住民の方を中心に、自動運転に対する関心や期待の高さが伺えるんじゃないかなというふうに思ってます。その実証内容ですけど、自動運転レベル4を目指した実証、これはもう完全自動運転、無人ですね、それとですね公共交通軸との連携、これは駅とかバス停になります。それとですね雪が降る積雪時の環境での実証実験、主にこの3つでありまして、特に雪環境での実証実験については令和6年2月上旬を予定してますが、これ全国的に見ても本当に珍しい、データ取りができるというふうに期待しています。富山市といたしましては、実証データあるいは、利用者地域住民の方々へのアンケート調査ですね、こういうものをしっかりと行って効果検証を踏まえてですね自動運転サービスの展開について今後検討してまいりたいと思っています。
その他にもねこの公共交通の社会実験がね、
例えばですね、大沢の地域と富山駅を結ぶ、いわゆるそのバスの笹津線ですね、これに速達便を、朝2便、運行するという、社会実験をやってます。これはですね笹津駅と富山駅を結ぶ JR 高山本線の列車の所要時間とこの速達便の時間が一緒なんですね。
ああそうですか。
今までその区間33停留所あるんですけど、今回はですね主な停留所10に絞りまして、代替手段、補完機能としてこの速達便のバスが使えないかというような実証実験になるということも感じております。
そしてですね大山地域で、AI オンデマンド交通ですか。
そうですね、これはですね市営コミュニティバスの王将循環線のエリアにおいてこれ10月2日から行ってます。利用者の予約に応じて AI がですね最適な運行ルートを設定しリアルタイムに配車を行うと、この利用にはですね会員登録と予約が必要になってきます。この交通システムの愛称をですね、相乗り大山と名付けました。AI の愛と私を意味する愛と愛するの愛で、愛着を持って地域に親しんでいただける、バスになってほしいなというような期待を込めております。実際に利用された方からはですね、自分の都合に合わせて利用できるので大変便利、 あるいは商業施設へ行きやすくなったなどとの声も伺っており、大変好評であるというふうに捉えています。
こういう社会実験で本格実行につながったケースがありますね。
そうですね、今ですね、駅北の、ブールバルのあたりでですね、グリーンスローモビリティのバスタイプについて本格運行してます。富山駅北地区におきましてはですね、社会実験を行った3年間、土日祝日の107日間でですね、延べ8309人と、大変多くの方に利用していただきました。本年8月6日から本格運行しています。今年の運行はですね、11月26日の日曜日までで終了する予定になっております。で、来年は3月2日土曜日から運行開始すると。またですね、新たに実証実験でありますけど、大沢の地区でランドカータイプのグリーンスローモビリティについて、7月4日から8月31日まで、横田地区で9月5日から10月31日まで、水橋中部地区において11月6日から12月27日までの期間で運行実験を実施し、車を自由に使えない方々の買い物などの生活利用の移動手段としての活用の可能性を実証したいと考えております。
改めて地域の公共交通整備に対する市長の思いなんですが。
そうですね、おかげさまで富山市はですね、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトな街づくりで、従来の鉄軌道の活性化、そして、バス路線の活性化というのも一生懸命やってきたし、ある意味活性化しているという事実があります。しかしですね、その、主要な駅やバス停まで行くまでの、あるいは公共交通の不便な地域、空白地域のですね、交通弱者の移動手段が、一言で言えば二次交通、ここをですね、しっかり整備するということが今非常に求められていると、我々としてもしっかりと取り組むということだと思います。
公共交通整備がですね、着実に市内全域に広がるということですね。
はい、
公共交通を軸としたコンパクトな街づくりで、路面電車の南北接続など基幹交通網の活性化に続いて求められているのが、地域での公共交通サービスの充実です。さまざまな実証実験が進む中、富山駅北のグリーンスローモビリティに見られるように、どこでどんな形で本格運行が始まるのかに期待したいと思います。なお、今日で雪が降っていない時では一区切りを迎える自動運転の実証実験、来年2月には降雪時の実証実験も予定されています。今後は現在の運転手が乗車しての部分的な自動運転であるレベル2から、特定条件下での完全自動運転であるレベル4での実証実験に進むとみられます。自動運転バスの導入の検討を公約に掲げた船橋村の渡辺村長も、この番組で富山市の実証実験を参考にしたいと話されていて、今後の動きに注目ですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。 市長、1曲目ですが。
そうですね、私の大好きな谷村新司さんが亡くなられたので非常に残念でしたけど、谷村さんと加山雄三さんで、歌ってらっしゃるサライですね、お願いします。
ここに住みたいと言った。
森高千里で渡良瀬橋でした。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山。富山市の藤井博久市長に小山健一が聞いています。呉浜公園と城山公園の散策路を結ぶ吊り橋、呉浜丘陵を吹っ飛ばす連絡橋が完成しました。
はい、呉浜丘陵内の呉浜公園と城山公園に、またがる散策路、これは今でも非常に利用者が多いわけでありますけど、呉浜丘陵吹っ飛ばす、と呼んでおりますけど、大変たくさんの市民の皆さんに、親しまれて利用されています。しかしですね、これまで呉浜丘陵フットパスは、県道によって分断されておりまして、この解決と、さらにはですね、呉浜丘陵の活性化のために呉浜丘陵フットパス連絡橋の整備工事をですね、令和2年から進めておったわけですけど、この度完成に至ったということであります。今後はですね、城山側の園路やですね、呉浜山側の園路および公園広場の整備を予定しており、ちょっと先になりますけど令和8年度の完成を目指しています。フットパス連絡橋を10月28日土曜日から土日祝日休日に限り午前9時から午後4時30分まで一般開放しています。また12月から翌年3月の冬季期間につきましては、連絡橋までのですね、融雪装置が未整備であるということから安全確保のために閉鎖いたします。呉浜丘陵フットパス連絡橋はですね、今年度新たに立山を仰ぐ特等席として、追加指定されました。非常に眺めがですね、いいわけであります。こういう風光明媚なところでありますので、ぜひ皆さんにも一度訪れていただきたいですし、本市の新たな観光名所になることを大いに期待しています。
富山市のこのランドマークの一つとして期待したいと思います。
はい、ありがとうございます。
トップインタビューいいね富山。今日は富山市の藤井博久市長にお話を伺ってきました。呉浜丘陵フットパス連絡橋、平日は周辺工事のため開放は土日祝日休日で、12月から3月の冬期間は閉鎖され、今年は今月中だけということになります。なお連絡橋には呉浜山側から入り、工事のため城山側に渡る手前で折り返します。それでも立山望む特等席からの眺めは十分に満喫できるかと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は滑川市の水野達夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。